今日の聖書の箇所ですが、マタイの福音書25章の21節の言葉を選びました。この中にですね、よくやった良い忠実なしもべだと語られています。
So here it says, well done, good and faithful servant.
今日はですね、このよくやった良い忠実なしもべだ、この言葉を私たちは心に留めていきたいと思います。
And we want to think about this part where it says, well done, good and faithful servant.
今まで学んできたことですが、振り返ってみます。ここに手を置きながらですね、旧約聖書のミカ書6章の8節をまず読んでみます。私たちはミカ書6章8節の中からこの言葉を取り上げて、学んできたわけですが、このように書かれています。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、公正を行い、誠実を愛し、恵みを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと書かれています。
So in Micah, chapter 6, verse 8, it says, The Lord has spoken to you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To do what is just, to love mercy, and to walk humbly with your God.
その箇所から私たちは、神様の御心は、まず、モーセの十戒に基づく公正を行うこと、そして、恵みによって救われ、生かされていることを感謝すること、また神の前にへりくだって生きることであることを学んでまいりました。
So from this passage we learn that God's will for us, first of all is to do justice based on the Ten Commandments of Moses, and to be thankful that we are saved and alive by grace and to live humbly before God.
ミカ書の後にですね、ナホム書というのがあるわけですが、このナホム書ですね、ミカ書の後に続くナホム書からは、へりくだって歩むことを忘れてしまったアッシリアに神の裁きが下ったということを学びました。
So, in the book of Nahum, which is, which follows, the book of Micah, we can learn that God's judgment fell on Assyria.Who had forgotten to walk humbly before God.
しかし、アッシリアの滅亡は同時にユダヤの民にとって、ユダヤの民にとって解放のメッセージでありました。
So the judgment towards the Assyria meant, the, meant a liberation for the Jewish people.
ナホム書1章の15節、ナホム書1章の15節にはこうありました。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせとあります。英語ね、英語はですね、英語はパスしますね。まずですね、解放だけにとどまらないんですね。ユダヤの民には杉越の祭りを祝い、自分たちのアイデンティティを回復する、そのような幸いな時となったわけですね。
So it was not just a liberation, but it was a good time for the Jewish people to celebrate the Passover and to restore their identity.
そして前回ですね、このナホム書から私たちも悪と戦い、信仰者としての人生を全うしていこうとのチャレンジを受けました。
So from, last week from this book of Nahum, we learned that, as a believer, that we will, fight against the devil and to win the battle as a believer.
神は終わりの時、すべての民を裁かれます。
And at the end of the world, we know that God will judge everyone.
信仰者も、私たちの信仰者も例外ではありません。
And that includes all the believers as well.
しかし私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じる信仰によって救われていくんですね。
However, we Christians are saved by faith in Jesus Christ.
新約聖書の黙示録も神の裁きについて同様なメッセージを伝えています。
So the book of Revelation in the New Testament shares a similar message.
力強く大バビロンは滅んだと私たちに語りかけます。
So it probably tells us that the Babylon has been destroyed.
必ず神に敵対する勢力は神によって裁かれます。
So we learn that the forces that opposes God will surely be judged by God.
サタンも神によって裁かれ滅ぼされます。
And we know that Satan will also be judged and destroyed by Christ.
神の裁きの時がいつか来る、そのような理解を持つことは大切です。
So it is important to understand that the God's judgment will come one day.
それは私たちクリスチャンにキリストへの信仰を強く持ち、そして信仰を守り通すようにとのチャレンジを与えるからです。
So because it challenges us Christians to have strong faith in Christ and to keep our faith.
前回開けましたけど、マタイの福音書25章の31から46節まではマタイの福音書25章31から46節までには、イエスは羊とヤギを分けることを例えで話しています。
So in the previous message we also looked at Matthew 25 verse 31 to 46 where Jesus uses a parable to separate the sheep from the goats.
それは最後の審判の例えです。
And this is a parable of the last judgment.
そして羊を自分の右に置いて、王はその右にいる者たちに言うんですね。それが34から36節までです。
So and then he places the sheep at his right hand, and the king says to those on his right hand, from verse 34 to 36.
では34から36読んでみますが、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べ物を与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからですとあります。
Here it says, Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me.
この例えで、イエスは弟子たちに神を愛する生き方、そして隣人を愛する生き方をするようにと励ましています。
So in this parable Jesus encourages his disciples to live their lives loving God and loving their neighbors.
私たちはイエスを愛するので、キリストの戒めを守るのです。
So we keep Jesus' commandment because we love him.
そして他者をキリストを愛するように愛し助けるのです。
And we love and help others as we love Christ.
羊とヤギとを分けることは明らかに最後の審判が行われることへの言及です。
So the parable that, of the separation of sheep from the goats is clear reference to the final judgment.
信仰を守り通しなさい、信仰を守り通しなさい、これは弟子たちに 十字架を前にして語ったイエスの強いメッセージでもあります。
And、this is also a strong message that Jesus spoke to his disciples before the cross to keep the faith.
イエス様はマタイの25章で花婿を待つ賢い娘のようになるように、そして一人一人が賜物を活用して天に宝を積むように、そしてその後でこの羊とヤギの例えを語っています。
So in Matthew 25 Jesus also、talks about、the parables as、to be a bride groom, as a bride who waits for the bridegroom, or also、to、store up our treasures in heaven
さあ、イエスはそのような例え話を弟子たちに伝え、あなた方の生き方を神様は関心を持って見ておられるのですという語りかけているわけです。
So with these parables, Jesus is trying to tell the disciples that God is watching us carefully with how we live our lives.
天国への目標を失わない人生を目指すようにと励ましておられます。
And he is encouraging them to aim for a life that does not lose sight of their goals to heaven.
今日は最後の審判の例えの前に語られたイエスの2つの例えを見てみます。
So today, we would like to, look into the parables, that was spoken before the final judgment, the parable of the final judgment.
最初の例えは花婿を待つ賢い娘の例えです。
So the first parable is about the bride who is waiting for the bridegroom.
マタイの福音書25章の1節から13節まで賢い5人の娘と愚かな5人の娘の例えが出てまいります。
So、from verse 1 to 13 of chapter 25、it speaks of the 10 virgins、and 5 of them who were foolish and 5 were wise.
一節を読んでみますね。25章の一節ですね。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようですとあります。
So、in the first verse it says at that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
4節には賢い娘たちが自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていたとあります。
In verse 4 it says the wise however took oil in jars along with their lamps.
夜中にですね、花婿であるイエス・キリストが突然戻ってこられるのです。
So in the middle of the night Jesus Christ the bridegroom returns.
賢いものは入れ物に油を入れて持っていたので、灯火に火をつけてイエスを迎えに行くことができたのです。
So the wise had oils in jars, so they were able to take the lamp to to the bridegroom.
油ですね。この油とはこの文脈から。聖霊であると理解できます。
So, as we read this parable, we understand that this oil can be understood as the Holy Spirit.
ですから、5人の娘たちの信仰は聖霊に満たされて生き生きとしていたものであったわけです。
So the faith of the five girls were filled with the Holy Spirit and their lives were vibrant.
現代の言葉で表現すると、今の私たちの状況で表現すると、この彼女たちは礼拝に出席して兄弟姉妹との交わりを楽しんで 伝道のために福音のためにお互いに励まし合って神への感謝を言葉や献金をもって表すことを選んだんですね。
So in our modern understanding and in our modern setting, we can say that they chose to attend worship services and enjoy fellowship with their brothers and sisters and encourage each other to share the gospel to others and express their gratitude to God with words and offerings.
神様を愛し、隣人を愛する、そのイエスの教えを忘れないで、この娘たちは生き生きとクリスチャンの人生を生きていたわけです。反対に、油を用意していないその娘たちは信仰を失い、ただ教会に集っている形式的なクリスチャンであったとも理解できます。
So on the other hand, the foolish girls could be understood as someone who was coming to, to church as just simply attending the church.
イエス様は、私がもう一度戻ってくるときに、あなたたちは聖霊に導かれ、また聖霊に教えられ、生き生きと信仰者と生きていますかと、ここで問いかけておられるわけです。
So here Jesus is asking, when I return, will you be led and taught by the Holy Spirit and living as a vibrant believers?
週末に生きる私たちは、この例えから、キリストとの交わりの喜び、生きた信仰を持ち、キリストを証しする、そのようにチャレンジされます。
So from this parable, as the believer who lives in the end times are challenged to rejoice and fellowship with Christ and to become an active believer and to be the witness of Christ.
私はそのようなクリスチャンでありたいと願います。
And I hope to be such a Christian.
次に、マタイの福音書25章の14節からです。天の御国は、しもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようですと、新たな例えをイエスは語っています。
So, moving on to the next parable. In verse 14, it says, Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them.
15節には、彼は各々その能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけたとあります。
In verse 15, it says, To one he gave five talents of money, to another two talents, and to another one talent, each according to his ability.
16節にはですね、16節には5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けたとあるんです。
Verse 16, the man who had received the five talents went at once and put his money to work and gained five more.
タラントとはお金の単位ですね。文脈からその人の能力を表すお金であったと理解できましょう。
So here, talent is used as money, and we can see that the money was given according to the ability.
五タラント、皆さん五タラント考えてくださいね。五タラント、それは大きなお金です。
So five talents in those days were a big sum of money.
だって1タラントでもね、1タラントでも当時は労働者の6000日分の給与であったからです。6000日です。
So it was said that one talent was, was a wages of 6,000 for a 6,000 day.
皆さん、ですから約ね20年分の給与ですよ。すごいです。1タラントでもすごいお金ですね。20年分の給与です。
So even one talent wasAccording to the wages of for 20 years.
五タラント預かったものはね、神様から預かったものは自分の能力や賜物を用いてこの五タラントを2倍にしたんですね。
So, those, the one who received the five talent, used his ability and multiplied it.
同時に、まあ、同様にですね、2タラント預かったものも2タラントの儲けを出しました。
And also, the one who received the two talent also, multiplied it to four.
自分の能力を精一杯生かして自分の能力を精一杯用いて利益を生み出したんですね。
So using, their ability, they were able to earn more.
18節にはところで1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したとあるんです。
But in verse 18 it says by the man who had recedThe one talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money.
この者は自分の能力を用いようともせず、地面にそのお金を隠して、主人が帰ってくるのをただ待ったんですね。
So, this man who received one talent, didn't think of using his ability. He just, hid the money and waited for his masters to come home.
ここで問われるのはこの者の姿勢です。
So here, we want to look onto his attitude.
それが24節に表現されているんですね。24節。この者はこの主人をまかないところから集めるひどい方であると思っていたとあります。
So, we can see, his attitude in verse 24 where it says, I knew that you are a hard man harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed.
彼はですね、この主人への信頼を全く欠いています。
So here we can see that he doesn't have trust to his master.
ですからこの者は地を掘ってその主人の金をただ隠してしまったわけですね。
So because he didn't trust his master, he just dug a hole and hid his money.
一人一人の働きを評価してこの主人は五タラント預けた者にまた同様に二タラント預けた者によくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれと語っています。21節ですね。
So, looking at all the
verse
24, his master replied to the one who multiplied the money. He says, well done, good and faithful servant.You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.
ところが何もしなかった者には26節27節でところが主人は彼に答えて言った悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたとき利息がついて返してもらえたのだと語ります。
to the servant who has hid the money, the master says, you wicked, lazy servant, so you knew that I had harvested where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers.So that when I returned, I would have received it back with interest.
皆さん、地面に隠しておくよりね、銀行に預けておく、誰でも判断ができますよ。
So here we can imagine that it's easy to make a choice to give the money to the bankers instead of hiding it in the hole.
そうすれば利息がつきますよね。何かの利益を生み出しますよね。
We know that it will return some interest if we give the money to the bankers.
そして29節には誰でも 持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですと書かれています。
Verse 29 it says, For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him.
私はですね、ここに信仰の法則があると思います。
And here I can tell that, there's a rule in our faith.
神様を愛し、また神様を信頼して歩むものを神様は祝してくださいます。
And, God blesses those who love God and walk and, in trust in Him.
持っているものはさらに豊かになります。それは彼が神の祝福を分かち合って生きるからです。
And he who has will have even more abundance because he will share, God's blessings to others.
反対に持たないものはたとえ与えられていてもそれに気がつかないんですね。そしてそれを用いようとはしません。
On the other hand, those who do not have will not realize that they have been given something by God and they will not try to use it.
彼は何も生み出さないんです。
So, they are not able to produce anything.
イエス様は私たちに問いかけるんですね、この例えで。あなたはどう生きますか？信仰を持ってどう生きますか？神様があなたと共におられるのですよ。あなたは何を生み出していくのでしょうかと、この例えでイエス様は私たちに語りかけています。
So here Jesus is asking us, how will you live? And how will you live with your faith? And God is with you, and what will you produce?
良い忠実なしもべになりなさい。わずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せたい。これは天国の祝福の姿です。
So, Jesus is telling us to be a good and faithful servant. Because when we are faithful to small things, God is willing to entrust us with more. And this is the image of blessing of heaven.
私はかなりも前ですけどもね、アメリカで勉強していた時があるんですね。その時ですね、比較的に大きな教会に出席をしました。
So, it's a while before, but when I was studying in the US, I attended, quite a big church.
そしたらその教会はですね、この私のようなクリスチャン、日本から来た私にもですね、信仰の交わりに加えてくださって、そして少ないお金ですけど、経済的に私を支えてくれました。
And so this church supported me by including me to the fellowship and also supporting me financially.
少ないというのは誤解です。私にとっては大きなお金ですよね。本当にこう生活ができるように一緒に住むところに私を招いてくれたんですね。
So they supported me with a big sum of money to so that I can live in the U.S. andThey shared a, they offered me a place to live.
そこの教会はですね、教会スタッフや牧師も何人もおられました。それぞれに違った働きを担当し、教会に仕えていました。
So because it was a large, church, they had some, church staffs and many, pastors, and they were working in a different, ways and supporting the church.
一人の高齢の牧師ですけども、彼は街道の管理を任されていました。
And there was one, pastor who was, elderly and who was in charge of managing the church hall.
彼は礼拝の中で前面に出ることは一切ないんですね。教会で前面に出ることはないんですけど、彼はですね、自分の行いによってキリストを証しするそのような牧師でした。
So, he never took the lead and to stand in the front of the people, but he was the kind of pastor who testified to Christ, through his actions.
皆さんね、街道の掃除のために、ある時はですね、ボランティアの人たちを集めて、彼はですね、率先して手本を示してくださいました。
So when he gathered volunteers to clean the church hall, he set an example for them by, cleaning the church himself.
私にとってですね、彼の後ろ姿がとても輝いているように見えました。
And to me, the way he showed his back, was shining.
彼は一度も公の礼拝でメッセージを語ることはありませんでしたけども、主任牧師に仕えて自らが良い管理者として教会に仕え、そしてそのように人生を全うしていたんですね。
So, he never spoke a message in the public service, but he served the senior pastor and served the church as a good steward and lived his life to the fullest.
そこに人を引きつける魅力があったと私は思います。
And I think that was what attracted people to him.
神様はあなたにもたくさんの賜物をお与えになっています。
And God has given you many gifts.
あなたの賜物、それはあなたの個性でもあります。
And your gifts are also your individuality.
自分の個性に気づいて、自分に与えた賜物に忠実でありたい、そのように生きる生き方こそ神様は関心を持っておられるんですね。
So God is interested in how you live your life, recognizing each of our personalities and individuality, and being faithful to the gifts we have been given.
今週末に私たちは生きていますね。また神の審判が近づいている時代に私たちは生きています。華やかな人生に目が行きやすい世界の中に生きています。
So, we are now living in an age where we can call it an end time and in an age where God's judgment is approaching. But when we see the world around us, it is easy to be drawn to the glamorous life around us.
それは教会においても同じです。
And it's the same in the church as well.
たとえ小さな教会でも自分の賜物を地に隠さないで用いていこう、キリストの愛に応えようとして生きる、そのようなクリスチャンがいるので教会が祝福され残されている、そう私は思っています。
So even in a small church, we should look into the gifts and the talents that God has given to us, and when we try to live, respond to Christ, we are able to live and glorify Christ through our church.
ではお祈りをします。
So let's pray.
神様、小さきものにも私たちは忠実でありたいと思います。今日もこのような夏の日ですけど、共に神様を礼拝することができて感謝をします。神様を愛する人生を私たちは選んで全うしていきたいと思います。
And Father, we would like to choose the life to love you and to love others.
そして本当に人々に仕えていく人生を全うしていきたいと思います。
And we want to live the life to serve others.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.